皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて今夜はこんな話題からいってみましょう。スマホのショルダーストラップ、両手が空くので便利だし、スマホもなくしづらいので数年前から流行っていますが、同じような形のいつでもどこでもじゃがりこと一緒にいられるホルダーが誕生したそうです。カルビーの雑貨ブランドじゃがりことの第2弾商品で、そもそも1995年に誕生したじゃがりこのコンセプトは、女子高生がカバンに入れて持ち歩けるお菓子、そんな当時の思いを引き継いで誕生したブランドなんだそうです。そのじゃがりこホルダーにはスマホが入るポーチ付きなので、機能的にもバッチリです。私の今手元にそんなじゃがりこホルダーの写真があるんですけれども、非常に可愛いです。私はちっちゃい子が家にいるので、子供に遠足とかさ、もしあるんだったらそんな時にぶら下げてあげたいなっていう感じ、とてもキュートですよ。ということで、ぜひご興味があるという方はじゃがりことのホームページをチェックしてみてください。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでシャークシャーク。ピギーバンクスでシャークシャークでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近好きになったことを言ってみます。ラジオネームいつも 50% さん。学生時代はどちらかというとやらされていた英語は全く好きになれず、社会人になってから仕事のためと始めた英会話は途中からハマりにはまって週3日ぐらい英会話教室に通いました。すごい、3日。英語を勉強だと考えていた時は全く面白くなかったけど、目的があって話したいと思うと一気にモチベーションが上がり、英語も好きになりましたし、勉強することも好きになりました。ああ学生時代の自分に言ってやりたい。で、思わずメールを途中で遮ってしまうほどに、週3日教室に通ってるっていうのは本当にすごいことだよね。2日に1回行ってるっていうことなんで、ドハマりしたなという言葉がまさにぴったりと思いました。英語に限らず語学を習得するのって本当に時間もかかるし大変なことじゃないですか。それこそ耳から覚えて会話にしてっていうところから入る人もいれば、先にがっつりもう文章というか、そういうところ自分の中のその知っている単語を増やしてでアウトプットするっていうパターンの人もいると思うんですけど、私の場合はそんな語れるほどもう今となっては英語もあれっていう感じになってしまっているんですが、そうだな、12歳、小学校6年生を卒業してから家族で当時アメリカロサンゼルスに渡ったわけなんですけれども、最初のうちは本当に英語っていうものは触れたことはあったんですけど、正確には本当にもう色とかさ、数字とかさ、簡単なことしか分かってなくて、もうハローハワイユーみたいな状態で行ったので、で学校とかもあんまりとりあえず行っておけばなんとかなるだろう精神で行ったんですけど、結局は ESL っていうその英語が第二言語の生徒が通うようなクラスが結構普通のパブリックの学校は用意されてるんだけど、私が最初に行った学校っていうのがなんかプライベート私立の学校で、で外国人っていうのが本当に私だけだったんですよ。正確には外国人はいるかもしれないけど、アメリカ生まれだったりとか、要は英語ができない子が私だけだったんで、 ESL っていうクラスもなくて、だから学校に行ってすぐ近くの英会話教室、ベルリッツっていう英会話教室に徒歩で通ってみたいな、そんな生活をしばらく送ってたんですけど、やっぱりその英語ができないと喋れないと、主張ができないと生活ができない、これはやばいんじゃないかっていう、そのいくら家族と言ってるとはいえさ、昼間はずっとお家にいるわけではないから、
危険だ危機だと思って、もう死ぬ気で勉強したなっていう記憶がありますね。で、何から入ろうっていう時に、私の場合は CD 屋さんに行って、あのブリトニー・スピアーズとか、あの当時流行っていたアーティスト、クリスティーナ・アギレラとかも本当そうで、ジャケ買い、あこの子かわいいみたいな感じで買って、で聞いて好きになって、その歌詞とかをどういう意味なんだろうっていう感じで、興味のあることから一生懸命調べて覚えてっていうところだったかな。でもそれでもすぐには喋れるようにはならなくて、もうそれもその人のタイプだと思うんですけど、本当に例えばさ、1ヶ月の短期留学とかでうわって喋れちゃうような本当にすごい子もいるし、何年か経ってからようやくなんかみたいな、私はもうマジでそういうタイプだったので、でなんかなんとかやり過ごして、途中からね、私1年間親元を離れて寮の学校に入ったわけですよ。でそうなってくると、もういよいよ喋れないといけないから、その頃には結構いけるようになってたかなっていう、まあそんな記憶ですね。まあ何を言いたいかっていうと、話が随分それてしまったんですけど、本当に言語を習得するのは大変だから、こうやっていつも 50% さんみたいにね、昔は苦手だったけど今はドハマりしてって、多分相当すごい能力を今持ってるんじゃないかなと思うので、私ももう今年39歳にはなるんですけど、やっぱり忘れてる単語とかなんだっけってとっさにもう全く出てこなくなっちゃってるので、改めて勉強し直したいなっていうふうに思いました。でも週3はなかなかな、難しいけど、ちょっと自分を奮い立たせてまた頑張れたらなと思います。いつも 50% さんには番組オリジナルステッカー送りさせていただきます。ということで、今月のメールテーマは最近好きになったことです。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントします。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。大塚愛でハート。大塚愛でハートでした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。採用された方には放送700回記念のステッカープレゼントしています。いきましょう。ラジオネーム小雪さん。最近年上の方とお付き合いを始めたのですが、私も大人な女性に見られたくて、出会った当初に5歳年上で話を合わせてしまってここまで来てしまいました。上に見積もってる私も悪でしょうか。これ結構珍しいパターンじゃないですか。今までこちらのコーナーというか、あの聞いた話とか含めて、やっぱり若く女性は見られたいという方が多いのかな。だから実は10歳サバ読んでましたとかいうのは聞いたことあるんですけど、上に見られたいっていう、まあでもその方の年齢にもよりますよね。私の場合もやっぱり20歳ぐらいの時は年上に憧れて上に見られたいなっていうふうに思っていたこともあります。男性は多いかもね。やっぱりその若い時はちょっとある程度若造とかね、周りから思われないようにっていう気持ちはわかる。これはでも早い段階でペロッとカミングアウトしといた方が後々絶対いいと思います。なんかの形でバレちゃったっていうより、なんか一緒にご飯食べてる時とか乾杯みたいな感じでちょっとお酒が入ってる気持ちのいい状態の時に、いや実はさみたいな感じで言っちゃった方がいいと思う。でなんかあなたが年上だから大人に見られたかったのっていう感じで可愛らしく言えば、なんとかなるような、切り抜けられるような気がするので、その線で行きましょう。まあ嘘は良くないことだとよく言いますが、これはちょっと善ということで、可愛らしい嘘なのかなというところで行きたいと思います。頑張ってください。
続いてはラジオネーム達郎はインペリテリーが好きさん。陽子さんこんばんは。スーパーでスナック菓子の安売りをしていたのでついまとめ買いをしたらラジオを聞きながらお菓子を食べる変な癖がついてしまいました。最近はなんか下っ腹が出てきたような、これは善悪答え出てる気がしないでもないけれども、あのお菓子ってさ食べない時期というか、なんか最近お菓子食べてないなっていう時は全然いらなくなるんですよね。全然そういえば最近お菓子食べてないじゃんとか思うんですけど、ひとたび久しぶりかもスナック菓子今とか思うと、なんか絶対あれ変ななんか成分が入ってるのか知らないけど、ひとたび食べるとやめられなくなっちゃうの、あれはなんでだろう。だからググッと我慢して一切立つか、まあ自分の中で一日これまでっていうのをセーブをかけないと永遠にいけるような気がする。私もなんか別に決めてたわけじゃないんですけど、最近なんかあんまりお菓子食べてなかったなみたいなこと思ってたんですよ。だけど子供用に結構お菓子とか買って、でなんか一緒になって食べ出しちゃうと気づいたらこんなにないみたいなことが最近しょっちゅうあるので気をつけたいと思います。善か悪かで言ったらまあ控えようぜレベルのものだと思います。ステッカーを差し上げます。ありがとうございました。ということで陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。サザンオールスターズで勝手にシンドバッド。サザンオールスターズで勝手にシンドバッドでした。ここからはジーンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々言ってみます。今回はこの方、マイケル・ジャクソンです。1958年アメリカインディアナ州生まれ、1966年、兄弟とともにジャクソン5を結成。モータウンからデビューすると帰ってほしいの ABC など次々にヒットを生み出します。ソロ転身後、1982年に発表したスリラーは、あの印象的なミュージックビデオの効果もあり、1億枚以上の驚異的なセールスを記録します。シンガーとしてだけではなく、パフォーマー、コンポーザー、ダンサー、音楽プロデューサーとしてあらゆる分野でポップミュージックに影響を与えましたが、2009年6月25日ロサンゼルスにて50歳の若さで急逝。亡くなった後も人気は衰えず、国籍、人種、性別も超えたあらゆる世代に影響を与え続けています。たくさんの影響をね、本当にもたらした方なので、名言ももうこれもあれもってなったら尽きないと思うんですけれども、本日は2つ紹介します。何千人もの観客が見守るステージに立つ時でも、僕は自分が勇敢なことをしているなんて思わない。誰かに本当の気持ちを打ち明ける時の方がよほど勇気がいるものだよ。なんか本当にマイケルほどすごい人になると、そのもちろん家族もいたし友人もいたと思うしね、取り巻きさんって言い方がちょっとあれかもしれないんですけど、まあ、近く周りにはいろんな人がいたと思うんですけど、本当の素顔というかそういうものを見せられる相手っていうのは意外とね少なかったんじゃないかなと思うので、で逆にでもステージになると自分のパフォーマンスを、歌声を披露するっていうところなので、そういう方がもしかしたらマイケル的には全然楽だったのかもしれないですね。ご本人が言ってる通りそうなのかなっていうふうに思います。そしてもう一つの名言はこちら。僕は生きてることが幸せさ、僕が僕らしくいられることが幸せなんだ。これもあの先ほどの名言とね一緒ですね。自分らしく自分の本当の思いとか、うん、何をが欲しいとか、そういうものって本当は何っていうのを見せられる人がいたのか、ぜひいてほしかったなっていうふうに思います。
うん、本当にそう思います。ということで、マイケル・ジャクソンの名曲いっぱいあるんですが、今日はこちらを聴いていただきたいと思います。マイケル・ジャクソンでバット。マイケル・ジャクソンでバットでした。そろそろお別れの時間となりました。今月のテーマは最近好きになったこと。昔は最新のファッション、最新のアイテムを求めていましたが、ヴィンテージの良さを知り、今ではアナログな生活を送っていますとか、健康診断、昔は大嫌いだったけど健康のありがたさを知ってからむしろ好きになりましたなど、昔は苦手だったけど最近好きになったことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jene@yokoyazawa.com gene@yokoyazawa.com です。ピギーバンクスミニアルバムシャークビー配信中。ライブ情報です。ピギーナイトリターンズ in 大阪開催します。7月12日金曜日、大阪堺ファンダンゴ、そして同じくピギーナイトリターンズ名古屋もあります。8月30日金曜日、名古屋クラブアップセット、そして7月21日日曜日、岩手県宮古市カントリーズカフェにてステファニーズと対バン決まっています。その他の情報、オフィシャルサイト X、インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581、 引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。